こんにちは。今日も撮っていきます。今日は5月25日日曜日、今1時50分です。先週はぎっくり腰になったよっていうところで終わったんですけど、もう全然めっちゃひどくて、金曜日の夜から調子悪くなって土曜日違う認知の同期のとこに行こうと思ってたのにもちろん行けなくって、でも本当に寝返りもしんどいみたいな感じで、もちろん家からも出れなくて、土曜日日曜日ずっと家にいて、土日はもうほぼ悪くなる一方で、動けんかったですね。情けないことに。今まで何回かぎっくり腰なったことあるけども、人生で一番ひどかったと思います。湿布とかもないし、冷やすものもないし、食べ物をなんかこう簡単に作れるやつとかパンとかあったからまあいいけどね、日本だったらすぐ買ったりコンビニ行ったりできるんですけどね。でまあ、もともと私が資格持ってるからどうしたらいいとかは分かるんですけど、それでもあんまりひどいから、もしこういう状況日本で起きたら治療行きたくなるような感じだけど、まあこの国でどこまでそういうのがしっかりやってくれるのか分かんなかったし、まあ、週末だったしっていうのもあって、土日はもうひたすらベッドで横になっておりました。で月曜日毎週ミーティングがあるから、私話したいこともあったから、とりあえずなんとか起きて、なんとか歩いて、片道30分ぐらいかかるんですけど、普段、まあ、40分はかかったかな。よたよた歩きながら仕事職場行って、ミーティングだけ出て、ちょっと腰痛すぎるから帰らせてほしい、休ませてほしいっていう風にお願いして、その日は帰りました。ちょっと前に風邪ひいた時もそうだったんですけど、なんかやたらこう病院に行かせたがるですよね、こっちの人って。まあその病院行くほどでもないっていう、ないし、行っても、まあ、今回のぎっくり腰とか特にブロック注射するほどでもないし、あってもしたくないし、痛み止めもらってリハビリしてぐらいだったら自分でできるしなってことで、家で休ませてほしいって言ったけど、なんかなかなかそれが伝わんなくて、そういう受診の認識とかも違うんだろうなって思いました。でなんとか帰り道に久しぶりに食材買って帰ってですね。でもうその日はひたすらゆっくり休んで、ちょっと配属先のアイスのを拝借して腰冷やしたり、ちょっとマッサージしたりストレッチしたりしてました。で 火曜日は、火曜日はだいぶ良くなって朝から行って、そしたらもう同僚来てて倉庫に3ヶ月に1回ぐらいの頻度で私の地域の比較的大きい町に、町からワクチンを出庫するっていう作業があって、もう在庫が少なくなってるのとかも、在庫がなくなってるワクチンもあったんで、同僚と一緒に車に乗って受け取りに行くっていうのをしましたまあ片道1時間とか1時間半ぐらいで、ピックアップ作業もまあ30分ぐらいで終わるから、そんな1日かけてやることじゃないんですけど、やっぱ何するにも時間かかるなって思って、途中でなんか知らない人の家でご飯食べたり、知らない人拾ったり喋ったり、まあいいんですけど、半日作業を一日かけるっていうのがもう当たり前な感じになってきましたね。まあゆっくりでも、ゆっくりでもっていうか、まあ、いい経験ができたなと思います。なんか仕事関係で出会う人は本当みんな明るくてフレンドリーでいい人が多いなって思いますね。で、そうね、道中結構ガタガタ道で腰に響いたんですけど、まあ、悪化することなく無事帰ってこれました。で次の日は、前日たくさんワクチンを受け取ったんで、その処理とか後片付けとかしたりして、もうすぐ月末ってことで月末の業務をいろいろしておりました。そんな感じかな。あとは木曜日は、ワクチン発行の日で、いつも通り作業だけど、この日は大学4年生が4人来て一緒に作業しました。どうしても学生、専門学生に苦手意識のある私がいるので どうなるかなって思ってたけど、もう前日から気持ちを作ってちゃんとイライラせず関わるぞっていう意気込みでその日は挑んで、でも4人ともすごく素直というか、教養があるというか、ちゃんとした子たちで、自己紹介して私はのバックグラウンドとか説明して、仕事内容とか説明して、その日結構施設関係者たくさん来て忙しかったんですけど、まあ、バタバタしつつもその都度教えて、次の週からは任せてもできるぐらいにっていう風に一生懸命教えたんですけど、なんか最後の方によくよく聞いてたら、その学生たちはその日しか来ないってお家で、まあ、結構個人的に力入れて教えたからガクって感じだったんですけど、なんかまあその何にでも言えるけど、私の倉庫にはインターンと大学生と看護学生が、まあ、どういう周期かはそれぞれの学校によって異なるけど、今の時期は大学 看護大学生が来てて、全部で11人ぐらいいて、で3グループに分かれて3週間で3部署を回るっていう感じらしくて、って聞いたら、まあ1週間ごとに回るんだろうなって思うじゃないですか。そしたら最初の週はオリエンテーションもあったりで、毎週金曜日はオンライン授業があるからってことで、最初の週は木曜日しか来ない、で次の週からまた新しい子が来るっていうお家で、あんなに一生懸命教えたのにってちょっとバクってなりましたけど、まあ前向きに捉えれば私の語学の練習にもなるし、教える練習にもなるし、その子たちも何か一日でも何かをこう得て帰ってくれたらなとは思うんですけど、その学生に限らず私の活動でちょっとなんだかなって思ってるのが、私の同僚がどういうふうにボランティアについて考えてるのかなっていうのを、まあ、前からですけど思ってて、今現時点では同僚がもともとやってた仕事を、本来だったら同僚がやる仕事を私に教えて私が中心になってやってて、で2年後私が帰った時はその仕事をまた同僚に戻すっていう感じなんですけど、でたまにそのインターンとか学生とかが来るから、おそらく今まではその子たちに同僚が教えて、で同僚がいない間もその子たちがやってっていう感じで、まあ学ばせつつ仕事をさせつつっていう感じでやってたっぽいけど、今は私が来てそれをやってて、で私の前にも結構な数ボランティアが来てたらしくて、あの期間は空いてるんですけど、でやっぱこう一般的に考えて何度もボランティアを呼ぶっていうのはいいことばっかりでもないと思ってて、いつまで経ってもそのニーズが満たされないからとか問題解決できないから何度もボランティアを必要としてる、要請かけて来てもらってるっていうことっていうふうにも考えれて、まだ聞いてないから分かんないけど、おそらく今までの人たちもそうだったんじゃないかなと思ってます。もう数年だけ仕事を肩代わりしてまた戻すだったらいつまで経っても前進しないし解決にならないからそこをなんとかしたいなって気持ちはずっとあって、今まではその倉庫の中をきれいにしたり、いろんなものデータ化、紙だったものをデータ化にして漏れがないように管理がしやすくなるように やれるように工夫してきたけど、結局それをまたも、仕事を戻すってなると、まあ、仕事量が大きく減少することは難しい。その継続的に整理したり管理したり、今実際私がやって今の状況だから、なんか そう、私に代わる立場の人一人設けるとかもありかなって思ってて、で同期にそういうの相談したらそれもいいし、今来てる学生たちの空白の期間をなくす、例えば 今月4人来るのね。4人来るうちの、
うん、
4人来たとして半分が1週間で終わって、もう半分は2週間後もいて、で1週間ずつ違う学生とかぶせながら、こう引き継ぎをしながら実習をしてもらうっていう案も出たけど、うん、ちょっと分かんないけど難しそうですよね、そのやり方は。ちょっとずつ同僚も私をチームとして、チームの一員として教えるばっかりじゃなくて、自主的に活動して活動する一人のメンバーとして認識してくれてる感は体感として出てきてるんですけど、頼まれることも多くて仕事量もまあそれなりにあるし、暇なやろうと思えば無限に何でも仕事はあるっていう状況で、表面上の満足感はある、達成感もあるし、1週間よく働いたっていう気持ちにもなるけど、まあそれをずっと続けるだけじゃダメだよなって思ってますね。まあもう3ヶ月、まだ3ヶ月とどう捉えるか難しいけど、そうだな、意外とあっという間に時間経つんだろうなと思うんで、もう今日で90日目ですもんね。焦らずとも行きたいけど、どうしていこうかなって感じですで、そのワクチンとは別で、別というか、まあその傍らいろんな施設に、管轄の施設に行って、現状を把握するっていうプランも立ててて、で先週インターンの子と一緒に一軒行ったのと、今週というか金曜日も遠くまでは行けなかったんで、一番近い倉庫が併設してある宇宙病院の外来、産婦人科外来に行って、まあ、実習というかほぼ見てただけだけど、そこでも看護学生の子たちとブツブツ言いながら、どんな風にワクチンが接種されてるかとか見てました。でプラスで監査もしようと思ったけど、その監査のねチェックリストも同僚に渡されたもの、使えるっちゃ使えるけども、とにかく質問事項が多くて、やってる側も聞かれてる側もぐったりになるんで、結局半分ぐらいしかできなかったんですけど、ちょっとそのチェックリストも改善の余地はあるなと思いながらです。まあその2つは今後も継続かなって感じですね。で、あとはちょっと頭の端っこにあるエコキャップの活動も、担当のコーディネーターさんに相談したけど、まあ私もそう思ってたけど、現実的にエコじゃないし、根本解決にならないと思うっていうコメントが返ってきて、まあ まあそうなんですけどねっていう感じで、もう少し考え直してみようかなって思ってます。まあその個人的にはなんていうか、私がその活動することで地域のゴミ問題が解決するっていうのはまず無理だとは思ってて、そうじゃなくってその開発途上国って支援をされる立場にあるから、その支援をされる立場であるなら、その立場をうまく使うというか、それなりの態度を示すというか、提供されたものを有効活用するとか、あるものを大切にするとか、そういうことを認識するきっかけになればいいなと思ってたんですけど、ちょっとやっぱり回りくどいかな。だし少し分野がまた変わってくるから、まあ難しいかな。その支援される物品の管理とかもちゃんとまだ把握できてないし、余分なものがどのぐらいあるかとか破棄がどのぐらいあるかとかもデータを取ればいいのかなとも思うんですけど、ちょっとねそこまでまだ手が回らない。自分の、 管轄のところをやってるんですけど、対ユニセフとかになるとまた話も大きくなるし、まあ、そのエコキャップはとりあえず置いといて、在庫管理というか支援物資の有効活用っていうのは一個目標に立てていいのかなって今話してて思いました。だから今考えてる大きいものとしては、その頼まれてるワクチンの発行関係の業務、あと実情を見るための施設訪問、あとは支援物資の有効活用とかのマネジメント、まあ、その3つかな。まあ、いずれはそれを誰か専任の人を置いて完全に引き継ぐってことができたら、もう言うことないかなとは思ってますね。そしたらもう必要ないんじゃないかな、ボランティア。できたらこの代で終わりにさせたい。この同じような要請内容はですね、そんな意気込みでまたやっていこうかなと思ってます。今日は比較的体も戻ってきたんで、久しぶり運動を朝からして、まだちょっと痛いからほどほどにだけど、でデュオリンゴめっちゃやって、お昼食べて今って感じです。今週というか明日からは今月最後の週だし、学生も来るし、なんか倉庫の片付けもするって言ってたし、なんかよくわかんないけどなんかの訪問に協力してほしいってメールも来てたし、自分のやりたいこともあるし、金曜日は先輩隊員が病院見学に来るし、週明けたらもう6月でしょ、6月2日からは同期が来てくれるし、 3日誕生日だし、その後数日同期いて、週末はまた歓迎会とかあるしって感じで、ちょっと忙しいですね。また頑張っていきましょう。もう本当に体調を崩さないように、体痛くならないように、健康に気をつけたいと思いますよ。そんな感じで今日は終わります。失礼します。